今日はイザヤ書44章です。このところにはイスラエルに対する神の憐れみが語られています。一節に、今聞け私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ。神様はこのイスラエルに対して呼びかけ、そしてまたこの神ご自身を信じるようにと、そのように呼びかけておられるわけです。二節を見ると、あなたを作り、あなたを母の胎内にいる時から形作り、まことの神様は人を作られる方であるわけです。逆に偶像は人によって作られる、創造の神と、もう偶像の人の手で作られた神は全く違うものであるわけです。二節の中頃に、あなたを助ける主はこういう、あるわけですけれども、神様は私たちを助けてくださる方である。そしてまた三節には、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐ、とあるわけですけれども、ここに出てくる水、豊かな流れ、これはまさに聖霊を表すと言われているわけです。私の霊、また私の祝福を注ぐ。ですから神様は私たちにもこの乾いた心に聖霊の豊かな注ぎ、そして満たし、潤いを与えてくださる。4節に、流れのほとりの柳の木のようにという言葉が出てくるわけですけれども、これはまさに詩編の一編3節に、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える、とあるわけです。ですから聖霊が望んでくださった時に、乾いた地は潤され、そしてまたそのそばに植えられた木の葉は茂り、そしていよいよその実りが与えられて栄光が表される。まさに私たちはそのような存在ではないかと思います。神様に祝福され、豊かにされ、そして神の栄光を表す。このことは8節の中頃に、あなた方は私の証人という言葉があるわけです。神様の栄光、またその豊かさは、実はイスラエルを通して表されるものである。もちろんそれはイエス・キリストを信じた私たちもこのキリストの証人であり、その救いの恵み、喜びということを私たちは証しすることができるわけです。8節の終わり見ると、私の他に神があるか、他に岩はない、私は知らない。この岩という言葉はキリストを表していると言われているわけです。出エジプト記の時に、水がなくなってしまった、その時に神様はこの最初に岩を打って水を出せ、モーセに命令されて、そして、モーセは杖で 岩を打った時に水が出てきて、イスラエルの民が潤されたということがあったわけですけれども、まさにそれはキリストを表すものであり、そしてまた私たちを潤し、また生かしてくださる方はこのキリスト以外にはおられないということを知ることができるわけです。そして9節以降には、偶像を作る者は皆虚しい、偶像のことが出てくるわけです。10節に、誰が神を作り偶像をいたのか。11節のところを見ると、それを細工した者が人間に過ぎないからだ。偶像を作ったのは人間であるわけです。人間は木を取って、それを彫像して偶像にしてしまう。15節を見ると、それは人間のために薪になり、人はその一部を取って暖を取り、これを燃やして パンを焼く、またこれで神を作って拝み、これを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。木の一部は薪となってパンを焼く。そしてまたその他の部分はもう偶像に仕立てられる。まさに偶像は人間が自分の手で作ったものである、もう自分のためにしか用いないというような、それはもう誠の神ではないわけです。18節に、彼らはよく知りもせず理解もしない、その目は塞がれていて見ることもできず、その心が賢くなることはない。偶像を拝んでも神様の真実はわからないわけですし、ますますこの愚かになっていく。そしてそのことはイスラエルの歴史が物語っているわけです。ソロモンの時代に王国は栄えたわけですけれども、しかしその時に偶像礼拝も入ってきた。ついには息子の代レハベムの時にユダ王国と北イスラエル王国に分裂してしまう。ですからいかに偶像礼拝は人間に破壊をもたらしていくものであるのか、そしてまた祝福を失わせるものとなってしまうということを私たちは知らなければならないわけです。19節の割にも、それなのにその残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのかとイザヤは神様の言葉を伝えたわけですけれども、まさにこの偶像を拝むというのは木の切れ端の前にひれ伏すというような哀れな人間の愚かな姿が語られてあるわけです。しかし誠の神様は21節中頃を見ると、私があなたを形作った、あなたは私自身のしもべだ、そしてイスラエルよ、あなたは私に忘れられることはない。神様はイスラエルを忘れることはないわけです。ですからそれゆえに神様ご自身はまた私たちに対してもその救いを必ず全うしてくださる。私たちはそれを信じていかなければならないわけです。そしてこのことについては44章2節の終わりに、私の選んだエシュルンよという言葉が出てきています。このエシュルンというのは正しいとか正しくするという意味があるんですけれども、これはイスラエルを指している、このエシュルンというのは詩的表現というふうに言われるわけですけれども、神様はイスラエルを正しく導いてくださる。22節に、私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。私たちの罪を許してくれるのは人間の作った偶像ではないわけです。むしろ人間を作られた神様が私たちの背き、私たちの罪を消しさせてくださる。神様は今も私に帰れ、私があなたをあがなった、そのように言ってくださる方であるわけです。私たちはじゃあ自分の心の中にあるその罪が許されるならばどのようになるのか。それは23節に、天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから。ですから私たちの罪が許されるときに喜びが心の中に与えられる。そしてその喜びは歌となり、もう叫び、また主がヤコブをあがない、イスラエルのうちに栄光を表されたということが私たちの心の中に現実のものとなって与えられるということであるわけです。ですから詩編を見るならば、このダビデの歌がもう数々出てくるわけです。なぜ彼はそんなにたくさんの歌を歌うことができたのか。それは彼自身が罪を許された、その許されたものの幸いということを彼は数々歌にして表していっている。まさに彼は その罪許された者の証人として詩編を書き表すことができたわけです。それはまた私たちに対しても同じことであり、24節を見ると、あなたをあがない、あなたを母の胎内で形作った方、主はこう言われる、私は万物を作った主である、私は一人で天を述べ広げ、ただ私だけで地を押し広げた。万物の創造者、その方が私たちをも形作ってくださる。私たちの心にキリストの形がうちに作られる。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼もまたその全能の神によって新たに作られた人であったわけです。私たちも新しく作られることができる。神様はそのことをなされる方であるわけです。26節に、主のしもべの言葉を成就させ、死者たちの計画を成し遂げさせる。主のしもべ、死者たち、実はこれは預言者を指していると言われているわけです。もちろんイザヤも預言者であったわけです。預言者は何かっていうと、言葉を預かる、神様から語れと言われたことを与えられて、そして人々に告げ知らせる人であるわけです。26節の終わりを見ると、ユダの町々については、町々は再建され、その廃墟は私が復興させる。神様が実は復興させてくださる、それが約束であるわけです。偶像礼拝のために町は荒れ廃れ、またバビロンによって滅ぼされた、そのエルサレムが復興させられる、そのことをこのイザヤを通して神様は語られたわけです。そして28節に、キュロスについては、彼は私の牧者、私の望むことをすべて成し遂げる。彼はイスラエルの解放者となったわけです。そしてエルサレムが再建され、神殿はまた再び新しく第二神殿が建てられていくということになるわけですけれども、神様は約束したことを必ず成し遂げてくださる。私たちはそのことを信じて、そしてまた私たちも本当にこの倒れてしまうような時があるかもしれませんけれども、神様は必ず立ち上がらせてくださる。それを信じて私たちは主に従い、23節にあった天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられた、私たちも主を心から褒めたたえるものとさせていただきたいと思います。